それでは聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書1章1節から18節までです。新約聖書第3版の方は172ページ、2017年版は175ページです。ヨハネの福音書1章1節から18節までです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。今日のメッセージをイエス・キリストの福音と題しまして、ユウ先生よりメッセージをいただきます。
最初にお祈りを捧げたいと思います。神様の御言葉を取り継ぐ私と、また聞く私たちを助けてください。神様の御言葉に心が開かれますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。福音という言葉の意味を 調べてみましたけれど、福音の意味ご存知でしょうか。教会以外ではあんまり使わないような感じがします。日本語の言葉で音信という言葉があるんですね。頼り知らせという音信という言葉があって、またその前の福という言葉は喜ばしいという意味です。つまり喜ばしい音信の略として福音という言葉が使われているそうです。イエス様の時代に福音というのは一般的に戦争で自分の国が勝ったというその知らせ、これが福音だったそうです。そしてもう一つの福音は、その当時はローマの帝国の植民地時代だったんですけれど、ローマの帝国の皇帝が新しく誕生したことを福音と読んでいたそうです。その当時は皇帝がまるで神のように崇められていました。もう一つ、イスラエルの民にとっては違う意味があります。当時イスラエルはローマの植民地になって支配を受けていました。ユダヤ人たちは旧約の聖書に予言されている通りですね、メシアによって国と民が救われること、これを待ち望んでいました。これが実現することこそユダヤ人たちにとっては福音でした。しかし聖書が語っている福音とはイエス・キリストに関することです。ですからイエス様に関して書き記した書物を福音書と言っているわけですね。新約聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる4巻の福音書があります。この4つの福音書には福音書はイエス様に関する事実を記録したものです。4つの福音書の中、内容はですね、4人の異なった著者たちが書き記した人たちがイエス様のことを見て聞いてそれを記録しました。しかし福音書は世の中の偉人たちの伝記とは違うところがあります。福音書はイエス様を単純に偉い人、立派な人、模範的な人と描いているわけではなくて、福音書が書かれた理由はヨハネの福音書、先ほど朗読しましたけれど20章31節に書かれています。開かなくても大丈夫ですので私がお読みいたします。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。神様はこの目的のためにマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネを通して福音書を記録させました。つまり福音書はイエス様を信じて永遠の命を得る人たちのために神様から与えられた書物なのです。 皆様に一つ考えてみてほしい質問があります。人生において皆様が最も大事だと思う問題は何でしょうか。ある人たちにはそれはどのような人生を生きるかという問題です。またある人たちには自分がどのように評価されるかという問題もあるでしょう。そのような人々は周りから必要とされているか、他人に役に立っているか、周りから尊敬されているかという問題がとても大事な事案だと思います。この他にも人々が最も大事だと思うさまざまな問題があるでしょう。このような重大な問題のためにそれぞれが情熱を傾けて正しい方法で頑張ることは称えられるべきだと思います。けれどその情熱と頑張りが今抱えているその問題こそが人生のすべてだと思い込ませるのなら、それは非常に残念な結果です。そういう意味でですね、クリスチャンは人間愛を実践する人道主義に対しても聖書的な観点を持つ必要があるでしょう。多くの人はもう強盗や殺人を通して幸せになれるというサタンの誘惑には騙されません。人に対する犯罪が多数の人の幸せを妨げることを歴史の中で学んできました。一方ヒューマニズム、つまり人道主義的な人間愛、その思想活動は人類のために必要なもののように見えます。そして実際に立派な行いです。そこにはまるで人類のための救いの道がありそうな気がします。またこれに関係する人たちも心が満たされたような満足感を覚えるかもしれません。けれど人生の本質に関わる問題には答えをくれることがありません。そこには人への愛はありますけれど、肝心な神への愛が抜けているのです。こちらにも書いてある通りですね、神を愛し人を愛するの中から神を愛するだけが抜けているようなことになってしまいます。聖書は人生において最も大事な問題は神との関係だと言っています。人間はどこから来たのか、また神を離れた人間が行き着くところはどこかというのが他の何よりも大事な問題でしょう。この問題を解くために私たちに与えられた 唯一な糸口がまさにイエス様、イエス・キリスト。イエス様は誰なのかという問いかけです。これが神様との関係の問題を解くために必要な質問です。この質問はヨハネの福音書の全体の中心的なテーマでもあります。今日の箇所で使徒ヨハネはイエス様に関する三つのことを教えています。御言葉から聞きたいと思います。一つ目に、イエスは初めに神と共におられた神であると教えています。一節から三節を共にお読みしましょう。一節から三節です。三、はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。はい。使徒ヨハネはイエス様のことを言葉だと言っています。今日の箇所の最後の部分でこの言葉がイエス様であることを明かしていますけれど、途中で言葉という単語が出てきたら、これはイエス様のことを示しているということを理解していただきたいと思います。この人格的な言葉の紹介は、はじめにという言葉単語から始まっています。これは創世記のはじめにと同じ単語です。創世記の一節に、一章一節にこのように書かれています。はじめに神が天と地を創造された。しかし創世記の一節のはじめにと、はじめにという単語と、今日の一節のはじめにという単語の意味は少し違うところがあります。創世記の一節は、はじめにという言葉はですね、神が天と地を創造されたはじめという意味です。一方、今日の箇所のはじめにという単語は、天地創造のはじめを超越した神様の領域の時のことを表しています。イエス様は、時間さえも創造される前からおられ、永遠の後にもおられる方です。はじめにこの言葉は神様と共におられました。そして言葉そのものが神であった。このことを人間である私たちは完璧に理解することはできません。しかしこのように解釈することができます。言葉は神と人格的に区別されている方である、区別される方である。しかしその本質においては 神と同じである。これはですね、イエス様が一つの種類の神だという意味ではありません。また単純に神のような存在だという意味でもありません。イエス様が神と区別される一人の人格者でありながら、その本質においては完全な神であるということです。今日の箇所に聖霊の話はありませんけれど、聖霊様のことも結び合わせて説明しますと、次のようなことになります。イエス様と神様と聖霊様は人格的には区別されるけれど、互いが互いのうちにおられます。互いが互いのことをよく知り、互いを互いに愛し合っておられます。このようにして三位一体の神でおられるのです。もちろんイエス様は天地創造の時にも神と共におられ、神と共に働いていました。作られたものでイエス様によらずにできたものは一つもありません。イエス様が命と光の創造者である限り、そのうちに命と光があるということは驚くべきことではありません。イエス様が誰なのかという質問に対する最初の教えは、イエスは初めに神と共におられた神であるということです。二つ目に、イエスは世に来られた誠の光であると教えています。最初の教えでヨハネはイエス様を言葉と言いました。今度はその言葉が誠の光だと言っています。その光はすべての人を照らすものです。先ほどイエス様のうちには命と光があると言いました。それは普通の光ではなく誠の光です。ただの命ではなくて誠の命です。誠の光は人の霊を照らし、歩むべき正しい道を示してくれます。そしてその霊を滅びから命へと導いてくださいます。誠の光があるところには誠の命があります。しかし世の中には別の光も大勢多く存在しています。光のように見えていたけれど、いざ行ってみると暗闇だったり、朝日が昇ると太陽が昇ると光じゃなくなったりすることがあります。暗闇の中の不完全な光、偽りの光の人々は誠の光が嬉しくありません。誠の光は 彼らの偽りを明るみに出します。偽りの光には人間に対する罪の許しもなく、まことの命もありません。ただまことの光として来られたイエス様のうちにだけまことの命があるのです。イエス様が来られる前、世の中には別の光がありました。そして民は別の光に従っていました。その時、まことの光であるイエス様がご自分のところですね、イスラエルに来てくださったのです。イスラエルをご自分のところと言っているのは、イエス様の出生地がイスラエルの町だったからではありません。アブラハムの時代に世の中から選んで、神ご自分の宝とした民がイスラエルだったのです。イスラエルは神様に選ばれた民でした。イスラエルの神様であるイエス様がご自分の国に来てくださったわけです。イスラエルの指導者である大祭司と祭司長たちは空港に行ってイエス様を出迎えました。イエス様が乗るためのリムジンカーを用意して、空港からエルサレムまで全ての道路の道を通行止めにしました。道端には大勢の民が詰めかけてイエス様を歓迎しました。いいえ、その方がまことの光だと知っていたならば、このようにイエス様を受け入れるべきでした。実際には正反対のことが起きたのです。イスラエルはその方を受け入れませんでした。イエス様がエルサレムに着くと、指導者たちや群衆は、その男を十字架につけろ、彼を殺せと叫んでいたのです。しかし、イエス様を受け入れた人々には、神の子供となる特権が与えられました。イエス様が誰なのか、という問いかけに対する二つ目の答えは、彼は世に来られた誠の光であるということです。しかし世はこの光を理解しませんでした。三つ目に、イエスは人となって私たちの間に住まわれたと教えています。14節を一緒に読んでみましょう。さあ、はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。はい。そして今まで言葉、誠の光と呼ばれていた方が、 17節ではイエス・キリストという名前になっています。16から18節も一緒に読んでみましょう。さあ、はい。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はキリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人の子明かせたのである。はい。イエス様は人となって人の間に住んでくださいました。私たちの目に見える存在となってくださったのです。幻ではなくて、その声を聞いたり手で触ったりできる存在でした。人の肉体をまとって生まれただけではなく、人の性質をもまとって住まわれました。ですからイエス様は空腹を覚えたり疲れを感じたりしました。また悪魔の試みを受けたりもしました。イエス様は人間としての弱さを知っています。しかし罪を犯すことは決してありませんでした。むしろイエス様は恵みと誠に満ちておられたのです。人間となったイエス様を神だと信じている人々は、イエス様のうちから神を見ることができました。そしてイエス様のうちにある神の栄光を見るようになりました。未だかつて神を見た人はいませんけれど、イエス様のうちにある神の愛を感じることができました。イエス様を通してでなければ神様を知ることはできません。イエス様が誰かという質問に対する三つ目の教えは、彼は人となって私たちの間に住まわれた神であるということです。メッセージの最初に聖書が語っている福音とはイエス様に関することだと言いました。人間イエスが神と共におられた誠の神であるということが人類にとっては福音です。誠の神が完全な人になって私たちに住まわれた、私たちの間に住まわれたというのが皆様と私にとって救いです、福音です。イエス様が世に来られた誠の光であるということが私たちの福音です。イエス様が私たちの罪を身代わりとなって十字架で死んでくださったことは福音です。イエス様の死と復活によって人間の罪の贖いが成就したことが 福音です。そしてイエス様が私たち一人一人を十字架にかかってまで愛してくださったことは、私たちにとっては福音です。今日はイエス様のことを学びましたけれど、イエス様が誰であるかを正しく知って、また信じるならば、イエス様が行われた奇跡も信じることができます。この世を作られた神がこの世の中に入って来られたものだから、その神が行う奇跡は、それは難しいことではないということを分かると思います。イエス様の十字架も復活も信じることができます。イエス様が誰であるかを信じるならば、イエス様は復活後天に昇っていきました。また最後、この世の終わりに再び来られることを私たちは待ち望むことができます。この福音であるイエス様を正しく知り信じることが、神と私たち人間との問題を解決する鍵になるわけです。イエス様が真の神であったから、このような奇跡、また私たちに対する愛を実践することができたでしょう。イエス様を信じている私たちの人生においても、イエス様は今ここで働いておられます。これからもイエス様の福音を覚えて、感謝の心と祈りを持って共に歩んでいきたいと願います。お祈りしましょう。神様、真の神でありながら、この世に来てくださったその愛、その愛に感謝いたします。私たちの罪のためにすべてのことをしてくださいました。今ここにイエスの名を信じて神の子供とされた私たちがおります。どうかこれからこの世の最後まで私たちの歩みを守って助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。